カフェアラモード、今日のゲストは世田谷区大田にあります全国ユニバーサルサービス連絡協議会代表の木野香織子さんです。木野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず、ユニバーサルサービスという言葉が、ね、はい、出てきましたけれども、よくユニバーサルデザインとか、こういったユニバーサルサービスとか、なんかこう言葉は聞くんですけれども、一体具体的にどういうものなのかっていうのって、わからない方多いと思うんですよね。まずそのユニバーサルサービスっていうのは、どういうものっていうふうに言ったらいいんですか？
はい、ユニバーサルデザインっていう言葉、聞いたことあるっていう方多いと思うんですね。ユニバーサルデザインっていうのはアメリカ発の考え方なんですけれども、全ての人にとってできる限り利用可能であるように製品や建物、環境をデザインすることとされているんですね。で、1990年代後半ぐらいから日本でもユニバーサルデザインに取り組む姿勢が強くなってきて、建物であったり、電化製品や文具といったもので、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れたものすごく多くなってきたんですけれども、どちらかというと建物や製品というハード面が先行しているという側面があって、実はもともとの発想の中には情報やコミュニケーションといったソフト面もユニバーサルデザインになっていかなければいけないなっていう考え方があったんですけれども、どうしても今現状あるのは情報やサービス、コミュニケーションという部分が少し遅れているということがありまして、私どもではユニバーサルデザインのソフト面、そこをユニバーサルサービスというふうに特化しまして、皆さんに知っていただきたいなということで活動しています。
そうなんですね。そんな全国ユニバーサルサービス連絡協議会、設立はいつになるんですか？
2004年の8月です。
そうなんですね。じゃあ5年ほど、
今年で5年目になります。
そうですか。じゃあよりそのユニバーサルサービスについて広めていきたい、知ってもらいたいという思いから、じゃあ生まれたということなんですね。
そうなんですね。
そうですか。木野さん自身がそのユニバーサルサービスの大切さを知ったきっかけ、感じたきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
一つにはある調査があったんですが、街の中で困った様子の人、例えば視覚に障害があるとか、聴覚に障害がある、あるいは、妊婦さんであったり、ベビーカーを押してる若いお母さんたちであったりという人、困ってるなっていう様子があれば、どうしますかっていう問いかけ、アンケートですね、あった時に大半の人は手を貸したいし、何かサポートをしたいっていう答えだったんですけれども、では実際にできていますかという質問に対しては、ほとんどの方ができていないという回答だったんですね。で、その理由として挙げられるのが、どう接していいかがわからない、どうサポートすればいいかわからないという回答だったんです。で、実はそこにはすごく難しい何かがあるわけではなくて、ちょっとした知識と気づきなんですね。そこがあると街の中で声をかけることもできるし、サポートすることもできる、そのきっかけ作りのお手伝いをしたいなということで始めさせていただいてるんですね。
そうですか。このユニバーサルサービス連絡協議会、代表として木野さんはご活躍をされてるんですけど、具体的にはどんな活動を今されていらっしゃるんでしょうか？
一番多いのは自治体さんであったりとか、あるいは企業で職員研修であったりとか社員研修、そういった中でユニバーサルサービスを取り入れていただくということと、あとは専門学校でこれから社会に出ていらっしゃる学生さんたちを対象にユニバーサルサービス接客といったりすること、接客接遇といったりする講座を持たせていただいたりしています。
今のそのアンケートの結果などにも現れているように、確かにしたいんだけどどう接したらいいかわからないとか、そういうふうに感じている方ってすごく多いと思うんですが、まさにそれがいわゆるそのユニバーサルサービス、心のそのユニバーサルサービスをちょっと広げていくきっかけの一つの手がかりになるのかなという気がするんですけど、どうなんでしょうね。どうしたら私たちはいいんでしょうね、具体的に。
そうですね。まず私がおすすめしているのは、 困ってるなという様子の方がいらした場合に、うん、何かお手伝いできることがありますかっていう声かけをしてみてくださいというふうに、いつもお話しするようにしています。
はい、
で今申し上げましたように何かお手伝いできることがありますかっていう、うん、疑問形での問いかけって大事なんですね。例えば電車の中で自分は座っていたんだけれども後からちょっとご高齢の方乗ってらした、実は席を譲りたいんだけれどもその時によろしかったらどうぞっていうふうな声かけをしたとしますよね、そうすると実は聞いた感じではよろしかったらどうぞってとっても丁寧な声かけのように聞こえますけれども、疑問形でないっていうことは自分の気持ちを相手に伝えてはいるんですが自分が何をしたいかっていうことを相手に伝えてるだけなんですね。相手のニーズを汲み取るっていうためにはよろしかったらおかけになりませんかとか相手がどうしたいかを確認する、そこが実はユニバーサルサービスのベースになってる部分なんですね。
なるほど、
これ全部の人間関係に言えるんじゃないかと思うんですよ。
本当コミュニケーションにとっても大切だったりするかもしれないですね。
そうなんですよ。だから例えば席を譲りようと思ったけれども自分はそんなに高齢者じゃないから、あなたに席を譲ってもらう気はないわっていうような、そう心の行き違いが大きな問題になっている時あると思うんですけど、それは多分疑問形で相手の気持ちを確認してないから、起きてしまうことじゃないかなって思ってるんですね。
確かに自分でこうだと決めて押し付けちゃってる部分が少しその中に含まれちゃってるかもしれないですよね。
そうですよね。だから疑問形で聞いた場合には、相手がいえ私次の駅で降りますから結構ですっていうようなね、コミュニケーションがよりスムーズになるんじゃないかなっていうようなこと。
なるほど。
これが例えば妊婦さんに対してでも小さなお子さんを連れた方に対してでも、外国人の方に対してでも全部共通するコミュニケーションのきっかけじゃないかなっていうふうに考えているんですけど。
なるほど。何かお手伝いできることは何かお手伝いできることはありませんかっていう、なるほど、疑問形で相手の気持ちを汲み取ってあげる。
そうですね。
いや勉強になりますね。
とんでもないです。
そうですか。木野さん自身去年までアメリカのボストンにいらっしゃったというふうに伺ったんですが、ここはいわゆるそのユニバーサルサービスの、
ユニバーサルデザインの一番先端の研究施設があったりとかする場所なんですけれども、
じゃあそのためにいらっしゃったという。
そうですね。ちょっと勉強したいなっていうのがありまして。
そうですか。
はい、
アメリカ その今のこう現状というのはどういう感じなんですか。
アメリカでは障害のある人の人権を守る法律っていうのが日本よりももっとずっと罰則規定を持って、あるんですね。だから、例えば日本だと障害のある方あるいは車椅子を利用なさっている方用の駐車場とか駐車スペースありますよね、そこに雨降ってるし入り口近いからちょっと止めちゃえっていう方、いらっしゃると思うんですけれども、アメリカではもうここは罰金が課せられちゃう。
そうなんですか。
で罰金もちょっとその金額大きいんですね。200ドルとか。
おお、そうですか。
だから2万円くらいの罰金が課せられるので、そこにちょっと便利だからっていうことで止める人たちはちょっといないですよね。ただ日本も商業ベースのサービスって私すごく進んでると思うんですね。窓口であって商店であったりとか、デパートであったりとか、そういったサービスは本当に一流だなと思うんですけれども、一方で本当に普通に暮らす街の中ですれ違う人たちが、ユニバーサルサービスを意識してるかなっていうと、ちょっと十分でないな、まだまだこれからだなと思うのは、例えばアメリカであればベビーカーをしてる女性がいたら、電車の乗り降りであったり階段であったりとかすると、みんながさっともうごく当たり前のように手を差し伸べるんですね。ベビーカーをパッと持ち上げて、 の、あのお手伝いするっていうことがすごく当たり前のようにあの日常に溶け込んであるんですけれども、だがなかなかね、あの自分の周りで見ていてベビーカーを押してる方が立ち往生していてもみんな見て見ぬふりなのかなっていうようなことが多いような気もしてるんですよね。
はい、そうですよね。だからこうもっともっとその日本人の意識の中でそのユニバーサルサービスっていうものが根付いていくと、もっともっとこう広がりっていうのは生まれていくし、自然にそういったことができるようになるっていう、なんかそういう社会になっていくといいですよね。
そうなんですね、自分自身が住みよい社会を作っていくためにちょっと、ま、あの自分の周りで困ってる人に自分も手をあの貸すことができるっていうことが理想かなっていうふうに思ってるんですけど。
そうですか、
はい、
じゃあ、まあそのために今後もいろいろなこう活動を広げていかれるかとは思いますが、まあ、今後この全国ユニバーサルサービス連絡協議会通じて、どんな活動を具体的にしていきたいなというふうにお考えですか。
はい、あの今はあの多い活動として社内研修とかそういった形なんですけれども、先ほどから申し上げたようにあの一般にあのそ街ですれ違う人たちがユニバーサルサービスをあの実践できるようにって考えると、例えば区民講座であったりとか、そういうものを協議会で主催してやっていきたいなと思ったり、あるいはあのとてもこう考え方が柔軟な小学生とか中学生とか、そういった若いあの子どもたちにユニバーサルサービスの必要性っていうのを分かってもらいたいなと思っていて、出張授業なんかもできるといいなとかって考えているんですけれども。
そうですか、
はい、
じゃあちょっとあのそういうのをしてこうしてほしいとか、ちょっと興味あるなという方は一度お問い合わせをいただくという形で、ね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
取っていただきたいと思います、
はい、
この全国ユニバーサルサービス連絡協議会、電話でのお問い合わせ電話番号は 03-3413-2443 番、03-3413-2443、こちらまでお願いします。またこの全国ユニバーサルサービス連絡協議会ホームページもありますので、ぜひ、検索全国ユニバーサルサービス連絡協議会と検索してご覧になってみてください。さあ、では秋野さん、最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、
ですね、例えばあの視覚に障害のある方であったりとか聴覚に障害のある方っていうことを聞いたときに、自分とは関係ない、今とりあえず自分はそのサービスを必要としてないって思う方多いかもしれないと思うんですけれども、実はあの障害が何かしら生活に不便を感じている障害があるっていう方、65歳以上の高齢者の方が約6割と言われているんですね。つまりあの誰しも生きている命ある限り、私だけは年を取りませんという方誰もいないわけですよね。ですからあの何かしら生活に不便を感じるということは決して自分には関係ないことではなく、自分も生活に不便を感じるシーンがあのありますよという考え方で、あの見ていただけるといいなって、自分とは関係ないっていうことではなく自分のこととして考えていただけるといいんじゃないかなっていうふうに考えています。
はい、今日は本当に素敵なお話たくさんありがとうございました。今日のカフェアロモード、世田谷区大田にあります全国ユニバーサルサービス連絡協議会、こちら代表の木野香織子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。